特集地域のもう一人の家族のように。熊谷美和子さん、プロフィール NPO 法人助け合い平田理事長。困った時はお互い様の気持ちで、掃除や買い物などちょっとした困りごとを抱えた人、利用会員に地域住民である協力者、協力会員が有償で援助する助け合い平田。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう活動を続けてきた中での苦労や原動力についてお話を伺いました。困った時はお互い様。夫の転勤をきっかけに知人や親類がいない出雲で暮らすことになった熊谷さん。ある時、子供が熱を出し薬を取りに行くことがどうしてもできず、ダメ元で子供の幼稚園で知り合った方に取りに行ってもらえないか聞いてみたところ、お互い様なんだから遠慮しないでいいよと快く引き受けてくれたことがあったそうです。頼れる人がいなかった私は、その言葉に本当に助けられました。困った時すぐに助けてもらえるのは、遠くの親戚より近くの他人なのだと実感しました、と当時を振り返ります。しかし毎回知り合いに頼むとなると、気を使ったり時間が合わなかったりすることもあります。そんな暮らしの中のちょっとした困りごとを気兼ねなく依頼できるような仕組みがあれば、もっと暮らしやすい地域ができると思い、熊谷さんは助け合いの組織づくりに取り組み始めました。今では草取りや家の掃除などの家事支援から病院の付き添い、お話し相手、ペットのお世話など、幅広い支援を地域で実現しています。社会福祉協議会や民生委員さんなど、たくさんの方に協力いただき、団体を立ち上げることができました。困っている声を聞くと、どうしても見て見ぬふりができなくて、困っているなら何とかしなきゃという思いで活動しています、と語ります。助け合いの輪を広げるために、長年助け合い活動を続けていく中で、協力者の高齢化に伴い担い手不足などの課題も抱えています。特に車で病院などへ送迎する移動支援は、協力者に定年を設けていることや業務に関する講習を受ける必要があるため、支援を希望する声は増えても活動できる人が少なくなっているそうです。今後、一人暮らしの方や高齢者が増えていくと、家族や近くに住む方だけで支えることは難しくなると思います。まずは自分たちの活動を少しでも多くの方に知ってもらえるよう、勉強会や地域の交流会に足を運んで、活動者の声や魅力を伝えています。と、協力者の増加につながるきっかけ作りに取り組んでいます。最近は若い世代の方にも協力してもらえるよう、幼稚園などに声かけやチラシ配りをやってみようと思っています。一人でも二人でも協力してもらえる人がいるとすごく嬉しいですね、と笑顔で話します。住んでよかったと言われる町へ。熊谷さんにとって活動の一番の励みは、ありがとうの言葉。ある高齢者の方に掃除や病院までの移動の支援をした時、よその町に住んでいたらどうなっていたことか、平田に住んでいてよかった、ととても喜ばれたことがあったそうです。その方は一人暮らしで、親族も遠くに住んでいたため、毎日お手伝いに行き、 看取りまで支援を続けました。その後、葬儀の場で息子さんから、自分たち家族ができないことをここまでやってくださり、本当にありがとうございました。とお礼の言葉をかけていただいたそうです。感謝の言葉ほど活動者の胸に響くものはありません。ちょっとした時間でも本人に寄り添い支援ができる助け合い団体は、家族や本人にとって大切な存在なんだと改めて感じました。と語ります。こうした感謝の言葉から、もっとできることがあればやってみようと奮起し、在宅の看取り支援や居場所づくりなど新しい活動にも取り組んでいます。身近に住む人同士で助け合える組織だからこそできることをこれからも進めていきたいですね。と力強く語る熊谷さん。お互い様の心と利用者の笑顔と感謝の言葉を胸に、これからも地域のために活動は続いていきます。助け合い活動の勉強会のご案内。困った時はお互い様。ちょっとした生活の困りごとを手助けする助け合い活動を始めるにあたっての基礎を学べます。日時12月13日水曜日13時30分から16時まで。場所、大社行政センター2階、大会議室。出雲市大社町木月南1397番地に。参加費無料。定員30名先着順。内容、助け合い活動についてのお話、団体紹介など、ホームページに掲載していますのでご確認ください。ホームページは、出雲市社会福祉協議会で検索してください。申し込み方法、12月6日水曜日までに、1、氏名、2、電話番号、3、希望動機を下記までご連絡ください。問い合わせ、申し込み先、地域福祉課、電話 23-3781、ファックス 20-7733、メールアドレスは、fukushi@izumoshakyo.jp。 メールでの問い合わせ、申し込みの際は、件名に助け合い活動の勉強会と明記してください。NPO 法人助け合い平田の活動の様子の写真が載っています。特集地域のもう一人の家族のように終わり。